こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。がん治療の現在、光る免疫療法の衝撃は。科学医療を長年取材してきた永山悦子が、従来の三大療法だけでは捉えきれなくなったがん治療の変化を解説する一般向け医学ノンフィクションである。中心に置かれるのは標的となるがん細胞に結合する抗体と光る感受性物質、そして近赤外気炉を組み合わせる光免疫療法だ。本書はその仕組みを入り口に、免疫チェックポイント阻害薬、カーラ T 細胞療法、腫瘍溶解性ウイルス療法、がんゲノム医療を取り上げる。目的は個々の治療を万能な新薬として並べることではない。がん細胞を直接障害する方法、患者の免疫を働かせる方法、遺伝子情報から薬剤選択を考える方法がどのように異なり、組み合わされうるのかを示すことにある。専門用語を避けきるのではなく、治療選択を理解するための最低限の原理を丁寧に伝える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、光免疫療法、抗体の標的性と皮下照射を結びつける治療原理。本書の核となる光免疫療法は、薬を全身に巡らせて広く細胞増殖を抑える従来の化学療法とは発想が異なる。まず、がん細胞の表面にある特定の分子を目印として抗体を結合させ、その抗体にカル感受性物質を付加する。次に、病変へ近赤外光を当てるとヒト感受性物質が反応し、標的細胞の膜に急激な損傷を生じさせる。細胞内に水が流入して破裂に至るという説明は、治療の選択性が抗体だけではなく、標的への結合と届く場所での光照射という2段階に支えられていることを理解させる。日本で世界に先駆けて承認された経緯も、この治療への注目を支える重要な背景である。ただし、光を十分に届けられる部位や標的分子を持つ腫瘍であることが前提となる。したがって本書は、画期性を示すと同時に、全てのがんに一律に適用できる治療ではないという、実装上の条件を考える入り口にもなる。次に、局所的な細胞破壊が免疫反応へつながるという二重の作用。非抗免疫療法の特徴は、標的細胞を物理化学的に障害する局所治療でありながら、その後の免疫反応も視野に入る点にある。がん細胞が破壊されると、細胞由来の抗原、すなわち免疫系が異常を見分ける手がかりが周囲に現れる。免疫細胞がそれを取り込み、 T 細胞による認識と攻撃が促されれば、照射した病変だけを超えた高腫瘍免疫につながる可能性がある。本書がこの過程を重視するのは、がん治療の区分が局所療法と全身療法として完全に分離できなくなっているからである。一方、この免疫活性化は治療効果を必ず保証する単純な仕組みではない。腫瘍周囲の免疫環境、がんの種類、患者の状態などが反応に関わる。だからこそ、細胞を直接壊す作用と免疫に攻撃対象を知らせる作用を区別して理解する必要がある。本書は、光免疫療法を単なる光による処置ではなく、免疫療法との接点を持つ治療として位置づけている。さらに、免疫チェックポイント阻害薬と軽細胞療法が示す免疫操作の違い。本書は、免疫療法を単一の治療名として扱わず、免疫チェックポイント阻害薬と KRT 細胞療法の違いを通じて、その内部の多様性を示す。免疫チェックポイント阻害薬は、本来は過剰な免疫反応を抑えるために働く仕組みに着目し、がんが利用する免疫のブレーキを外して既存の T 細胞の働きを回復させようとする。一方の KT 細胞療法は、患者自身の T 細胞を採取し、がんを認識する能力を持たせる遺伝子改変を加えて体内へ戻す細胞そのものを用いる治療である。前者は免疫の抑制解除、後者は攻撃薬の細胞の設計増強であり、同じ免疫を使う治療でも介入点が全く異なる。この比較は、治療名の新しさだけで効果を判断しないために有用である。免疫反応を高める治療には、反応する患者が限られることや、免疫関連の有害事象、製造実施体制など、それぞれ別の課題がある。本書は、期待と制約を切り分け、免疫療法を具体的な医療技術として捉え直す。そして、腫瘍溶解性ウイルス療法、ウイルスの増殖力をがん攻撃に転用する腫瘍溶解性ウイルス療法では、がん細胞内で増殖しやすいように設計選択されたウイルスを利用する。ウイルスは腫瘍細胞に感染して増え、細胞を壊し放出されたウイルスが周辺のがん細胞へ広がることで連鎖的な破壊を目指す。同時に、壊れた細胞から出るがん抗原が免疫系を刺激し、 T 細胞による攻撃を促す可能性もある。本書がこの方法を光免疫療法やチェックポイント阻害薬と並べる意義は、がん細胞を壊すことと免疫を素動させることを別々の目的としてではなく、連動した過程として見せる点にある。悪性クロイロ種での TVC の臨床開発はその代表例として知られる。ただし、ウイルス療法では安全性のための遺伝子改変投与できる腫瘍の位置、 体内での免疫応答などを慎重に考慮しなければならない。既存治療の代替と短絡せず、他の免疫療法との併用を含む研究領域として読むことが、本書の内容を適切に理解する鍵となる。最後に、ゲノム医療が変える治療選択、同じ病名を同じ病気とみなさない視点。本書の射程は個別の免疫療法にとどまらず、がんゲノム医療にも及ぶ。がんは臓器名で分類されるだけでなく、増殖に関わる遺伝子の変化によって性質や薬への反応が異なる。そのため、主要の遺伝子情報を調べ、治療標的となりうる変化を探し、候補薬や臨床試験への接続を検討するという考え方が重要になる。ここでいう個別化医療は、検査をすれば必ず最適薬が見つかるという意味ではない。検査で治療に結びつく変化が見つからない場合もあり、見つかっても使用できる薬、適用、患者の全身状態、実施施設といった条件が治療を左右する。本書の価値は、ゲノム情報を希望を生む記号としてだけではなく、治療選択の根拠を増やすための情報として扱う点にある。光免疫療法の標的分子、免疫療法への反応性、分子標的薬の候補という論点を並べて読むことで、がん医療が病名中心から主要の生物学的特徴を重視する方向へ進んでいることが見えてくる。結論として、本書はがん患者や家族はもちろん、診断後に治療法の名称を数多く目にして戸惑う人、医療報道を基礎から読み解きたい人に向く。医療職にとっても専門外の患者へ新しい治療の原理を説明する際の見取り図として役立つだろう。得られる実践的な利点は、治療の可否を本書だけで判断することではなく、主治医に確認すべき論点を整理できることにある。対象となるがんの種類と進行度、標的分子、期待できる効果、有害事象、実施可能な施設、標準治療との関係といった問いを持てるようになる。類書には一つの画期的治療を強く紹介するもの、あるいは難解な専門解説に偏るものがある。その中で本書は、非抗免疫療法を具体的な中心軸に据えながら、チェックポイント阻害薬、KRT ウイルス療法、ゲノム医療を同じ地図上に配置する点で際立つ。各手法の作用点が異なること、治療の進歩は新技術の登場だけでなく、適切な患者選択と組み合わせの検討によって進むこと、一般読者にも追える形で示している。新規治療への過度な期待や一律の悲観を避け、がん医療の現在地を理解するための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、永山悦子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。